Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。昨日のラッシュのトピックに対して JT さん英語のコメントですね。JT さんは、東南アジアではラッシュの価格は高く、一般層には普及しにくいのでは、つまりグローバル市場での生存が難しいのでは、というのが JT さんのコメント。1972東京さんは、私自身はブランドに親しみがなく、購買意欲は湧きませんでした。サステイナブル、それからエシカルという
倫理
部分では時代に合っているのかな。和子さんは逆にエシカル、サステイナブルの強調が過剰だと感じました。万博の例からも倫理、エシカルを強調するのは逆効果では、そんな懸念をされていますね。なるほど。信田さんはパタゴニアのような企業理念が選択基準になる、そんな時代がやってくるのでは。AK さん、ラッシュの強い香りと店舗デザインが印象的ですね。すべての企業がサステナビリティを無視できない時代に、そんな未来を予想します。オレンジさんは、ラッシュのあの香りから合成でかつ工場製造と誤解をしていました。未来予測として、企業コンセプトの認知が売上拡大につながる、そんな未来を予想しました。クーさんは、ラッシュ、初めて聞くブランドです。これからは、模倣ではなく、本質あるハンドメイドが求められる時代ではないだろうか。サルソウルさん、純粋にラッシュのような企業を応援したいと感じました。AI 時代にこそ、価値ある企業文化が重視されるだろうと。M さんは、良いものには訳がある。これを体現している企業ですね。SNS 制限によるプレミア感も一つの戦略だと思います。将来的にはグローバルニッチ志向が有効なのでは。なるほど。雨の千晴さんは、可愛い文化とラッシュの親和性、その部分を指摘されています。ハンドメイドメーカーにとって日本でこそ有望だと雨の千晴さん指摘されていますね。スーパー秀垣さんは、ぜひラッシュの広島店訪れてみたいです。今後は大量生産でない独自文化、そして価値を持つ企業が発展するのではないか。
スーパー秀垣さん、どの製品を買うのかな？
パックだと思うわ、私は。
なるほど。そしてごっちゃん、昨日は直にご連絡をいただきましてありがとうございます。ごっちゃんは AI とロボットの進化、そしてそれと並行してハンドメイド分野では高齢者女性の活躍がキーになってくるのでは。なるほど。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきましょうね。まずはタイトルから。
Splitting Giants.
Split. 分割するですね。Giants. 巨大企業の分割。
ドジャースじゃないんだね。
残念ながら違いますね。Giants. 大企業がブレイクアップするということ。Into smaller one. 小さな会社に分割をしていく。
Splitting Giants.
まずは最初の文章を覗いてみましょう。
Many of the world's biggest companies have been forced to break up over time.
Have been forced to break up. 強制的に分割されてきたという感じですね。Be forced to. で、強いられるとかせざるを得ないということです。免れない。世界的な大企業の多くは解体を余儀なくされてきたという感じでしょうか。
Many of the world's biggest companies have been forced to break up over time.
なんで解体しなきゃいけないの？
This often happens because of legal issues, financial troubles,or difficulty keeping up with industry changes.
3点ほど指摘されていましたね。一つはリーガルイシュー、法的な問題により。
Because of legal issues.
あるいは、financial trouble、財政の問題、経営の不振ですね。
Financial troubles.
それからもう一つは、industry change に、業界の変化に keep up with。これはついていくのが difficult、難しい。業界の変化についていけなくなっちゃったから。
or difficulty keeping up with industry changes.
法的な問題、経営不振、それから業界の変化に対応できない。こういった理由で、巨大企業は会社を分割せざるを得なかった。
Many of the world's biggest companies have been forced to break up over time. This often happens because of legal issues, financial troubles, or difficulty keeping up with industry changes.
さあ、この分割劇ですが、最も顕著なのは1911年です。皆さん覚えていらっしゃいますか？
マットさん、僕は生まれてないよ。
あら、私だって。
最も有名なブレイクアップは？
One of the most famous breakups was Standard Oil in 1911.
スタンダードオイルね。1911年に？
はい。
One of the most famous breakups was Standard Oil in 1911. It was the largest oil company in the US, but the government decided it was an illegal monopoly.
スタンダードオイルはアメリカ最大のオイルカンパニーだったんですね。しかしアメリカ政府はDecided. 判断したんです。彼らはイリーガルな、違法なモノポリ、独占企業だと判断したんですね。そのため、スタンダードオイルはなんと。
The company was split into 34 smaller ones, which later became ExxonMobil, Chevron, and ConocoPhillips.
あら、 バラバラにされちゃったわね。34の小さな会社に split、分かれちゃったのね。
The company was split into 34 smaller ones.
ただ、小さな会社になったとはいえ、分かれた会社は、そうそうたる名前ですね。
Which later became Exxon Mobil, Chevron, and ConocoPhillips.
小さな会社に解体されましたが、後に、エクソンモービルとか、シェブロン、コノコフィリップ、こうした会社になりました。
十分大きいわね。分かれても、って歌がなかったかしら。
キャサリンさん、何それ？
まあ、分かれても、それなりに大きな企業ですよね。エクソンモービル、シェブロン。そして、もう少し身近な例として、
A similar event happened in Japan in 1947.
同じようなイベントが日本でも起きた。これは1947年のことですね。
A similar event happened in Japan in 1947 when the Allies broke up large business groups.
戦後間もなく、Ally。これは連合国ですね。連合国が broke up、break up、解体したんです。何を ?large business groups 大企業のグループを解体しました。このグループ known as 財閥、財閥と呼ばれていましたね。
When the Allies broke up large business groups known as 財閥 such as Mitsubishi, Sumitomo, and Mitsui
ということですね。このあたりは皆さんもよくご存知かと思います。まあ、こうした財閥は
These companies controlled many industries from banking to heavy machinery
財閥はいろいろな産業を支配していました。コントロールしていました。それは銀行業務からヘビーマシーナリー、重機械に至るまで、これらの財閥が支配をしていたんですね。
These companies controlled many industries, from banking to heavy machinery.
もう少し時計の針を進めて、こちらは1984年のことですね。
In 1984, AT&T, a major telecom company in the US, was broken up to increase competition.
1984年に、AT&T というメジャーテレコムカンパニー、まあ、アメリカにとって主要な通信会社。彼らは was broken up 分割してしまった。何のために ?to increase competition 競争を促進するために。同じようなことは UK、イギリスでも起きましたね。
Similarly, in the UK, British Telecom was separated from the British Post Office in 1981.
イギリスでは1981年に BT、ブリティッシュテレコムがイギリスの British Post Office、イギリスの郵便局から分離されました。
なんかこれって日本の郵政の民営化に似てるわね。
そうですね。違いはありますが、ある意味で共通する部分も多いですね。
Similarly, in the UK, British Telecom was separated from the British Post Office in 1981.
そしてもう少し時計の針を進めましょうか。最近では、
In recent years, more companies have split due to financial struggles and industry shifts.
最近ではさらに多くの企業が split 分割している due to 何のために financial struggle 経営難とか industry shift 業界の変化によって近年さらに多くの企業が解体分割している
In recent years, more companies have split due to financial struggles and industry shifts.
どんな会社が経営難で split したのかな？
そうですね。最近の事情を詳しく見ていきたいですね。その前に、ここで1回目の記事本文を聞いてみましょうか。具体的にどのような企業が登場しますでしょうか。そんなところに耳を傾けながら、1回目の記事本文、聞いてみましょうね。今日の記事はこちらになります。
Splitting giants. Many of the world's biggest companies have been forced to break up over time. This often happens because of legal issues, financial troubles, or difficulty keeping up with industry changes. One of the most famous breakups was Standard Oil in 1911.It was the largest oil company in the US, but the government decided it was an illegal monopoly. The company was split into 34 smaller ones, which later became Exxon Mobil, Chevron, and ConocoPhillips. A similar event happened in Japan in 1947 when the Allies broke up large business groups, known as Zaibatsu, such as Mitsubishi, Sumitomo, and Mitsui. These companies controlled many industries, from banking to heavy machinery. In 1984,AT&T, a major telecom company in the US, was broken up to increase competition. Similarly, in the UK, British Telecom was separated from the British Post Office in 1981. In recent years, more companies have split due to financial struggles and industry shifts. General Electric, once a strong American company, broke into three separate businesses in 2021, focusing on aviation, healthcare, and energy.Siemens in Germany split its energy business in 2020. Daimler separated its truck and car businesses in 2021. and Toshiba in Japan split in 2023 after years of financial problems and investor pressure. Now, Intel might face the same fate. Once a leader in computer chips, it has struggled to compete with Taiwan's TSMC and AMD. Unlike its rivals, Intel designs and makes its chips, but its factories have fallen behind. This has caused delays, leading customers like Apple to switch to other suppliers. If Intel splits its manufacturing division, Intel Foundry Services could become a good acquisition for TSMC. Meanwhile, Broadcom is interested in Intel's chip design and AI business. The U.S. government may also step in to prevent a foreign company from taking over. Breaking up a company is not always bad. Some businesses become stronger and more focused after a split. However, when companies are forced to break up, it usually means they fail to adapt to a changing world.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。1911年のスタンダードオイルの解体、日本の財閥、それからアメリカの大手通信会社 AT&T など、様々な解体劇が繰り広げられてきました。さあ、recently、最近ではどのような企業が分社化しているのか。まあ、そんなところを後半で見ていきましょうね。まずはこちらから。
General Electric, once a strong American company.
GE ですね。かつては、once a strong American company. かつては強力なアメリカ企業でした。
General Electric, once a strong American company. Broke into three separate businesses in 2021, focusing on aviation, healthcare, and energy.
GE は2021年にエイビエーション、航空、それからヘルスケア、さらにはエネルギーの3事業に解体されました。このことは以前、こちらのポッドキャストでも取り上げましたね。
General Electric, once a strong American company, broke into three separate businesses in 2021, focusing on aviation, healthcare, and energy.
そしてドイツのこちらの企業も。
Siemens in Germany split its energy business in 2020. Daimler separated its truck and car businesses in 2021.
ドイツの大手総合電機メーカーですね、シーメンス。エネルギー部門を分割しました。そして、Siemens Energy という新会社を作ったんですね。2020年のことです。そして同じドイツのこちらの企業も。
Daimler separated its truck and car businesses in 2021.
Daimler ですね。ドイツの自動車大手。彼らは2021年に乗用車部門とトラックとバスの部門、分社化しました。なぜならば、別々に運営した方が効率的と判断したからです。
Daimler separated its truck and car businesses in 2021.
それからこちらの企業も皆さんまだ記憶に新しいと思いますが、
And Toshiba in Japan split in 2023 after years of financial problems and investor pressure.
Toshiba、東芝ですね。長年の経営不振、それから会計問題とかスキャンダルありましたね。そうした経営不振の問題と投資家、株主からのプレッシャーが高まって、2023年についに東芝は会社を複数の事業に分割し、再編しました。
And Toshiba in Japan split in 2023 after years of financial problems and investor pressure.
そして今、こちらの企業も同じ道を歩むかもしれません。その企業名とは
Now.Intel might face the same fate.
Intel でしたね。Intel ももしかしたら might face the same fate. Face the same fate で fate 運命、同じ運命に face 直面するかもしれない might ということなんですね。
Intel might face the same fate.
Intel といえばかつてコンピューターチップ、半導体のリーダー的企業でしたよね。
そうだよね。
Intel might face the same fate. Once a leader in computer chips.It has struggled to compete with Taiwan's TSMC and AMD.
Intel にとって新しい競合、台湾の TSMC とか AMD、こうした彼らとの競争に struggle、苦戦しているんです。
It has struggled to compete with Taiwan's TSMC and AMD.
まあこうしたライバルたちとは別に、Intel は
Unlike its rivals, Intel designs and makes its chips, but its factories have fallen behind.
AMD などのライバルとは違い、unlike ですね。Intel はデザインと設計とそれからチップそのものを作ってるんですね。makes its chips。しかし、そのファクトリーは have fallen behind。ライバルに遅れをとっている。
マトさん、AMD だってチップ作ってるでしょ？
ビリ君、いえいえ、AMD はチップは製造していませんよ。デザイン、設計だけ行って製造は他社に委託しています。
そうなんだ。
そうなんですね。ですからインテルは工場の方で遅れを取っている。そうした遅れが生じているので、チップを使っているアップルのような顧客は、
This has caused delays, leading customers like Apple to switch to other suppliers.
リーディングカスタマー、アップルのような主要顧客は、他のサプライヤーにスイッチすることになってしまったということですね。インテルから乗り換えると。
This has caused delays, leading customers like Apple to switch to other suppliers.
そしてもしもインテルがスプリット、解体するとしたら、
If Intel splits, its manufacturing division, Intel Foundry Services, could become a good acquisition for TSMC.
もしもインテルがスプリットを行い、分割するのであれば、それも彼らのマニファクチャリングディビジョン、製造部門である
Intel Foundry Services
Intel Foundry Service こちらが切り離されるのであればそれはライバル会社の TSMC にとって魅力的なアクイジション買収対象となる
If Intel splits its manufacturing division Intel Foundry Services could become a good acquisition for TSMC
一方で Meanwhile ブロードコムは
Meanwhile Broadcom is interested in Intel's chip design and AI business
ブロードコムはハードウェアとソフトウェアの両方を手掛けるハイブリッド型の企業なんですね。買収を繰り返して拡大した企業なんですが、
Broadcom is interested in Intel's chip design and AI business.
彼らはインテルのチップの設計、デザインと AI ビジネスに interested in 興味を持っているようです。
Broadcom is interested in Intel's chip design and AI business.
そしてここにアメリカ政府も step in。加わってくる可能性がありそうです。
The US government may also step in to prevent a foreign company from taking over.
何のために関わってくるのかというと、prevent 阻止する。何を ?foreign company 外国籍企業が taking over アメリカの企業を買収することを阻止するために介入する可能性がある。まさに日本スティールが US スティールの買収。これをアメリカ政府が介入してきている。これと同じ構図ですね。
The US government may also step in to prevent a foreign company from taking over.
まあ企業が分割していくというのは決して悪いことばかりではないんですね。
Breaking up a company is not always bad. Some businesses become stronger and more focused after a split.
解体の後に企業は becoming stronger、より強くなり、そしてよりフォーカス、焦点を絞ったビジネスをすることができるようになる。
Some businesses become stronger and more focused after a split.
まあそうしたケースもありますが、大抵の場合、企業が分割するというのは、
However, when companies are forced to break up, it usually means they failed to adapt to a changing world.
まあ通常、企業が forced to break up、また登場しましたね。解体を余儀なくされる場合は、usually、大抵の場合、they failed、できなかった。何を ?to adapt、適応できない。世界の変化についていけなくなる。適応できない場合が多いようだと。いうことなんですね。
When companies are forced to break up, it usually means they failed to adapt to a changing world.
まあこれから先も多くの解体劇登場すると思いますが、一体どのような理由で分割していくのか、そのあたりを見極めていきたいところですね。今日は大手企業のスプリット、分割ということについて見てきました。そして記事の意味もほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度だけ本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Splitting giants. Many of the world's biggest companies have been forced to break up over time. This often happens because of legal issues, financial troubles, or difficulty keeping up with industry changes. One of the most famous breakups was Standard Oil in 1911. It was the largest oil company in the US, but the government decided it was an illegal monopoly.The company was split into 34 smaller ones, which later became ExxonMobil, Chevron, and ConocoPhillips. A similar event happened in Japan in 1947 when the Allies broke up large business groups, known as Zaibatsu, such as Mitsubishi, Sumitomo, and Mitsui. These companies controlled many industries, from banking to heavy machinery. In 1984, AT&T, a major telecom company in the US, was broken up to increase competition.Similarly, in the UK, British Telecom was separated from the British Post Office in 1981. In recent years, more companies have split due to financial struggles and industry shifts. General Electric, once a strong American company, broke into three separate businesses in 2021, focusing on aviation, healthcare, and energy. Siemens in Germany split its energy business in 2020, Daimler separated its truck and car businesses in 2021, and Toshiba in Japan split in 2023 after years of financial problems and investor pressure. Now, Intel might face the same fate. Once a leader in computer chips, it has struggled to compete with Taiwan's TSMC and AMD. Unlike its rivals, Intel designs and makes its chips, but its factories have fallen behind. This has caused delays, leading customers like Apple to switch to other suppliers. If Intel splits its manufacturing division, Intel Foundry Services could become a good acquisition for TSMC. Meanwhile, Broadcom is interested in Intel's chip design and AI business. The U.S. government may also step in to prevent a foreign company from taking over. Breaking up a company is not always bad. Some businesses become stronger and more focused after a split. However, when companies are forced to break up, it usually means they fail to adapt to a changing world.
今日の記事の中にも登場しましたが、かつて分社化された会社の一つにアメリカの通信会社 AT&T があります。1984年の分割で多くの社員たちは仲間と離れるのは寂しい。そんな風に思いながら新しい道へと踏み出しました。ところがその後、分社化された複数の会社からは世界的に成功する企業がいくつも生まれました。例えばベライゾンとか。そしてある元 AT&T の社員がこう言ったと言います。We didn't lose the company. 我々は会社を失ったんじゃない。We gained opportunities. 我々は新しいオポチュニティ、チャンスを得たんだ。分社化をしてAT&T という会社を我々は失ったんではなく、むしろ我々は新しいチャンスを得たんだ。何があっても常に前向きに、そしてそのことがチャンスなんだと発想を変えてみること大切ですね。一見終わりのように見えますが、それは新たな挑戦と成長の始まりでもあるということ。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。